大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。ゴールデンウィークが終わって早くも一週間ですね。思いがけず寒い日もあれば暖かさが戻ったりと陽気は不安定ですけども、この週末あたりからは梅雨の走りのようなお天気が続くらしくて、爽やかな風香る5月はどこに行ってしまったんだですよね。さて、話はガラッと変わって、もう6日も前のことになりますけどね。先週喋ったように日曜日、松本のアルウィンで行われたサッカー長野県選手権、天皇杯の県代表を決める長野パルセイロ対松本山鹿のゲーム見に行ってきましたよ。FM 善光寺でパルセイロの番組を担当している宮島陽子さんの付き人のような形で取材という名目で見せてもらったんですけどもね。アルウィンに行くこと自体が3年ぶりぐらいでしたけども、それぞれの意地をかけた信州ダービー、入場者の数も8000人以上でしたけどね。久々にスタジアムのサポーターの圧力を感じましたね。結局試合は1対0で山鹿の勝利だったんですけどね。久しぶりに数多くのサポーターを眺めて感じたのはですね、山鹿の方はもう J リーグ歴が長いですからね、70前後のおじいちゃんおばあちゃんが孫たちを連れてなんていう形で年齢層がだいぶ広がっていますね。そうしてみると J リーグに参加してからの年数が少ないパルセイロのサポーターの方はざっと見て20代から40代ぐらいが中心ですかね。元気よく声は出ているんですけども、とはいえ長くやっていれば年長の人も増えるし、その孫の世代を連れていくようになるとは思うんですけども。さて、また明日も長野ユースタジアムで、今度は J3 の公式戦としての信州ダービーですからね。地元だけにそういう年代のパルセイロサポーターも多くなるのかな。ニュースで取り上げられることも多い信州ダービー、そういう形で定期的にお互いライバル意識を燃やすことが続くのもいいんじゃないでしょうか。私は明日は行けないんですけどね。そうそう、パルセイロのサポーターといえば、この番組ではおなじみのピースマークさんからももちろんメッセージが届いていますので、番組の最後のところでご紹介しますかね。どんな悔しがり方をしているのかお楽しみに。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、ぐずつき気味のお天気に変わって5月の香る風を感じてください。浜田翔吾さんの風を感じて。今週の1曲目は浜田翔吾さん1979年のヒット曲、風を感じてでした。
蔵出しコレクション。
先月の終わりから何度か話題にしていますけどもね、今月の15日、つまり明日ですけども、2022年の5月15日は、戦後ずっとアメリカの統治下にあった沖縄が、1972年、昭和47年のこの日に日本に返還されてから、ちょうど50年になるという日なんですね。それに合わせてこの4月から放送されている NHK の朝ドラ「ちむどんどん」もそろそろその日を迎えるっていうところまで来ているんですけども、まあ明日は日本に返還されて50年になるっていうんで、いろいろ記念の式典とかセレモニーなんかもあるんでしょうが、その一方で私たち内地で生活している人間が見て見ぬふりをしているって言いますか、50年前と何ら変わっていないのがアメリカ軍の基地のあり方ですよね。たまにテレビの報道番組でも取り上げられていますけども、日本全土にあるアメリカ軍の基地のうち、その 70% を沖縄が引き受けさせられているとのことです。青森の三沢とか山口の岩国とか本州にもそれはあるんですけども、沖縄という面積の小さい島の中に占めるアメリカ軍基地の割合はそれほど大きいということでね。軍用機やヘリコプター、少し前話題になりましたオスプレイの騒音とか墜落事故、アメリカ軍兵士の犯罪といった危険にさらされているっていうわけですよね。さらにそこに今例の日本政府が進めている辺野古基地の埋め立て建設工事が沖縄の人たちの反対を押し切って続けられているってのが現状なんですよね。私たちもすぐに何かできるっていうわけじゃないですけども、そういう現実があって沖縄の人たちが望んでいることではないっていうのを意識のどこかに持っていなきゃいけないと思いますね。今日このコーナーでかける曲ですけども、1996年ですから今から26年前、
あのサザンオールスターズが沖縄の宜野湾市の野外劇場でツアーのライブを行った時に初めて披露されたのが平和の龍華という曲なんですけどね。沖縄の女性グループネーネーズがカバーしたバージョンを聴いていただきましょう。サザンの曲ですから作詞作曲はもちろん桑田佳祐さん。彼が沖縄におけるアメリカ軍基地の在り方に大きな疑問を持ったきっかけというのはネーネーズのリーダーだった小蛇美佐子さんの舞台を見たことだったそうです。龍華という言葉、琉球の龍に歌と書くんですけども、それをネーネーズが2000年にカバーしたことで説得力を持ったんじゃないかと私は感じています。ではその曲をじっくり聴いてください。沖縄の言葉、内縄口の歌詞も入っています。ネーネーズの平和の龍華。小蛇美佐子さんといえばもう10年以上前になりますけども、朝ドラのチュラさんで使われて有名になった曲、わらび神の作者でもあります。今週の蔵出しはその小蛇さんがかつてリーダーを務めていたネーネーズの歌う平和の龍華でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介する新作映画は昨日13日から公開が始まった広瀬すず、松坂桃李主演の話題の映画、流浪の月です。原作が2020年に本屋大賞を受賞した凪良ゆうさんのベストセラーの小説で、今注目の売れっ子2人の共演ということもさることながら、去年の8月から10月にかけてほとんどのシーンが長野県内で撮影されたという信州ロケ作品なんですね。松本城の近くの目飛羽川沿いにあるカフェのお店とか、そのそばの歓楽街、それに長野市役所の近くにあるマンションが松坂くんの住む部屋という設定になってるんですけどね。そのベランダから眺める街の風景、さらに物語の核心ともいえるシーンに出てくる湖は大町の青木湖という、長野市民、松本市民ならば何度も目にしたことがある場所がほぼ全編にわたって舞台になっているんですよ。2006年にヒットしたフラガールで注目を集めたリ・ソンイル監督がメガホンを取っていて、松本や長野を選んだ理由としては和と洋、それに真と旧が入り混じっていて、なのに雑然としていない文化の香りがするところだと感じたと語っているんですよ。地元に住む人間としては嬉しいですよね。風、光、景色、すべてが映像の力になったとも言っていますからね。あなたの目にはどんな風に映るでしょうか。とはいえ、まあ正直言いますと原作の物語はかなり暗めです。何年か前に実際に起きた幼い女の子の誘拐というよりも拉致監禁事件をヒントに凪良さんが創作したストーリーなんですけどね。ある雨の日、びしょびしょに濡れながら公園で本を読んでいた10歳の少女サラサに大学生の佐伯文が傘を差し掛けます。おばさんの家に預けられていて、そのうちには帰りたくないというサラサを、文はじゃあうちに来ると誘って、そのまま2ヶ月2人での生活が始まります。居心地よく振る舞っているサラサを見て文は微笑むだけ。しかし2人だけの世界の外では幼い女の子が行方不明になった誘拐事件ではないかと大騒ぎになっていました。そして迎えた夏、湖の岸辺ではしゃいでいた2人のところにパトカーが何台もやってきて、文は誘拐犯として逮捕されます。被害者の少女と加害者の青年、世間から好奇の目にさらされながらも15年が過ぎて事件のことが忘れられようとしていたところ、成長した二人が思わぬ形で再会するんです。サラサとフミはそれぞれ恋人とも呼べるようなパートナーがいたんですけども、ここからドラマの第2幕がスタートすることになるんですが、大人になったサラサはもちろん広瀬すずに変わっていまして、他には横浜流星、多部未華子、ちょっとした役で三浦貴大、趣里、柄本明に内田彩子といった人たちも出演しています。子役もとってもうまいし、主役2人の心が大きく揺さぶられるところも表現されている分、周りの人間の冷たさ、また SNS にどっぷり使っている今の世の中の怖さに背筋がヒヤリとする。李監督がその後撮って注目された作品、怒りとか悪人に近いような、あえて言うならダークファンタジーでしょうかね。今週ご紹介したのは広瀬すず、松坂桃李主演の流浪の月でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。 午前10時の映画祭の新シリーズ、午前10時の映画祭12がスタートしていますよ。詳しいスケジュールやラインナップについてはグラシネのホームページからリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトや劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを行います。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼント、また29作品パーフェクト賞の方には特別なプレゼントもご用意しています。詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。そして引き続き劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
先ほど一押しのコーナーでご紹介したように、流浪の月は松本と長野でロケが行われた作品なんですけども、信州はご存知のように明治から昭和にかけての近代化遺産ですとか、江戸時代の中山道や北国街道をはじめ古い宿場町も多いですからね。戦前からよく映画のロケに使われた場所の多いところです。まあもちろん雄大な山岳風景のパノラマとか軽井沢のような避暑地があるのもその理由の一つなんでしょうけども、映画の撮影スタッフを受け入れるために地元の人たちが協力する、今でいうフィルムコミッションのような動きも早くから生まれていまして、今でこそ全国各地に存在するフィルムコミッションですけども、その第1号は上田なんですよね。そこで今週のこのコーナーはその上田周辺を中心にロケが行われた1998年公開の映画卓球温泉とその主題歌を取り上げましょう。これは松坂慶子さん主演のコメディで、家事に追われるだけの日常に生きがいを失いかけていた42歳の主婦園子を演じています。ラジオの人生相談に電話したところ、番組のパーソナリティのかなえに焚き付けられて、園子は初めて家出をしてみることにします。彼女が向かったのはかつて夫と訪れたことがある龍神温泉というところだったんですが、久しぶりに行ってみてすっかり寂れてしまっていたんですね。ちょうど地元では老舗旅館の跡継ぎの公平が活性化のための作戦として卓球で町おこしをしようじゃないかというアイデアを出したところでした。ただの客だった園子も若い人たちの熱意に押されて、いろんな成り行きから一肌脱ぐことになります。実は若い頃は卓球の選手だったのよという園子が中心になって、温泉で大会が開かれることが決まりました。その子の家出のきっかけを作ったかなえの計らいで、それをラジオで中継することも決まりました。当日、その会場にはその子の夫の哲郎がやってきます。急遽ペアを組むことになったその子と哲郎は、かなえと公平のペアとミックスダブルスの決勝を戦うことになるんですが、というようなストーリーなんですけどね。その子の夫の哲郎には蟹江慶三、ラジオのパーソナリティのかなえには牧瀬里穂、その他にもベンガル、桜井千里、大杉蓮、窪塚洋介といった賑やかなキャストが顔を揃えています。舞台になった龍神温泉、そのロケ地になったのは上田の隣の青木村にある田沢温泉のマスヤ旅館という、なんと150年以上の伝統がある宿でしてね、無名だった時代の島崎藤村が泊まったという部屋も当時のまんま残されていまして、国の登録有形文化財にもなっている建物なんですね。そしてその後、あの千と千尋の神隠しの油屋のモデルの一つにもなったとも言われています。ネットなんかで写真を見ると、これはやっぱり一回泊まってみなくちゃと思わせるような建物ですね。他の温泉街の風景は近くの別所温泉などで撮影されているんですけども、ラストの卓球大会のロケが行われたのは、他の作品でも多くのロケに使われている旧西塩田小学校の木造校舎だったんです。上田市民もたくさんエキストラで出演したそうですけどもね。そんなコメディの主題歌になったのが、国民栄誉賞歌手藤山一郎さんが1931年ですから、なんと昭和6年に出してヒットした丘を越えてでした。その後たくさんの歌手がカバーしていますけども、卓球温泉の主題歌に使われたのは矢野顕子さんのデビューアルバムに入っている丘を越えてでした。作曲したのはこちらも国民栄誉賞の古賀政男さんの曲、 私最初に矢野さんのファーストアルバム1976年昭和51年のジャパニーズガールっていうんですけども、学生時代に聞いてとっても気に入っていましてね、その何十年後かに卓球温泉の主題歌に使われたのは嬉しかったですよ。今週は上田周辺でロケされた作品卓球温泉の主題歌、矢野顕子さんの丘を越えてでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。連休中は早起きをして今までやれなかった庭仕事をしたり、ちょっとだけ遠出をして最近流行りのそこまでどうやって行くのという辺鄙なところにあるカフェに、ああ山奥の一軒家っぽいところですか、流行りといえばそんな感じですよね、コーヒーを飲みに行ったりと楽しい連休を過ごすことができました。善光寺界隈も古民家をリノベーションしたカフェが何軒もできて、確かにそうですね、猫道探検好きにはいい時代になったと思います。そうそう、車なら 2,3 分でパーッと過ぎちゃうところをね、歩いてみると裏道結構ここって坂道だったのかとかね、こんなところにこんな店ができていたっていうのを発見しますよね。そういうところが、そうなんです、松本もかなり都会から面白そうな街なんで移住してきたっていう若い人を中心にそういう店を経営する人増えてますもんね。だからいろいろロケに使ってもらえたりするんですよ。そして今週の句、はい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は句で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲行くんですけども、句といえば倉田真理子さん、ただ曲が思い出せません、ギブアップですといただきましたが、猫道さん残念ながらその倉田真理子さんさえ何巡か前に3組3曲でかけてますから、歌は確か How Wonderful だったと思うんですけどね。まあ正直言いますと今日選んでこの後かける3曲のうち2曲はかなりマイナーではあります。残りの1つは、ああそういえばこの曲は昭和のうちだったよねってのがわかりますから、全然ヒントにも何にもなってませんけど、どんな曲が3つかかるのかお楽しみに、もうちょっと待っててくださいね。続いてこちらは須坂市の風の坂道さんです。先週の愛媛トークですが、はいはい、俳句仲間で長野に単身赴任でやっていらして、この4月からは奥様と娘さんもこっちへ引っ越してきたというね。とても驚いたのが全校生徒の皆さんの全校法、松山では是にアクセントがあって善光寺のような発音になるらしいです。ってことは善光生徒の皆さん、このアクセントなんでしょうね。その中学生になった娘さんは放送委員会に入ったと言っていましたが、へえ、長野と違う発音の言葉たくさんあるんだろうな、ご苦労も多いかも。まあそういう仕事をしている私ですからとっても話はよくわかるんですが、アクセントの違い以上にズクとか前でとかリンゴがボケるとか、そういう独特の言葉の意味もいろいろ知っていかなきゃいけないですね。また教えてあげてください。奥さんも長野もマックって言うんですねと言っていました。関西はマクドって言うんですよね。そうなんですよ、まあ、これは大阪方面出身のお笑い芸人たち、例えばダウンタウンの浜ちゃんとかね、昨日マクド行ったんやとかね言ってますからね、普通にテレビで。それで関西ではマクドと言うってのは広まりましたけども、でも大阪の発音のマクドとはまた違うらしいんですよ。もはや英語のようです、かっこ笑い。いや愛媛ではマクドをどういうアクセントで言うんでしょうね。一応プロだからそんな話をしますけども、マクドえとかマクドのとか、あの後ろに助詞をつけてみてください。その言葉のアクセントの全貌がわかりますからね。今度ぜひ聞いといてください。そうそう、先週このファミリーがいらしていた時まだ11時前だったんで、武田徹さんの番組がかかっていまして、あ、これは AM の方ですね。武田さんは、今日はなんか半袖でいいよねと言っていらしたんですが、その言い方はしないですねという話になりました。長野あるあるですもんね。そうなんですよ。アクセントの違いで言えば有名ですよね。半袖だけならまだしも、半ズボンとも言いますもんね。標準語的に言えば、半袖に半ズボン。信州ではそういうローカルアクセントでいいんです。通じれば。ちなみにご主人は栃木、奥さんは石川の出身で、へえ、転勤族なのでかなりあちこち移動していらして、長野も2年目になったので来年はいられるかどうかわからないと言っていました。この辺が転勤のある会社に勤めていると大変ですよね。長野の観光地は行けるだけ行ってみたいようで、かなりフットワークは軽いです。昔の大岩さんのようにですかね。そう、私も30年ぐらい前はね、 飯山の菜の花祭り、高遠の小彼岸桜はもちろん行きましたしね、上田の追いだれ焼き鳥、木曽福島のエゴマの五平餅とか、まあそういうのを食べるのが目的っていうのもありましたけども、ラジオの番組で散々ネタにさせてもらいましたから、ぜひ行けるだけ行ってみてくださいと伝えてくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってみてください。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、挑戦してみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がって正面にあるガラス張りのスタジオがそれです。前にテーブルが置いてありまして、紙と鉛筆が常備されていますから、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエスト曲などなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、さらにその前にこのメッセージ紹介しておかないといけないな。この春から中心地方にお住まいのアルプス車窓さんといえば、先週5月の長野勤務の日ということでね、リクエストにお答えしたんですけども、ジョニー・ミッチェルのボスサイズナウ、青春の光と影のリクエストをお願いした5月7日、 FM チューナー内蔵の IC レコーダーで録音タイマーをセットして仕事した後いざ再生すると、前の番組ラジオドーナツはクリアに再生されていて、いよいよ大岩さんの声となった途端に雑音が点々点、1時間ずっと砂嵐状態で、何を話されてどんな曲が流れたか分かりませんでした。これからもリクエストをさせてもらいますので、懲りずに答えていただけると嬉しいです。なんでそういう状態になるんでしょうね。誰かが妨害電波を出しているのかな、三井淳君かなそんなことはもちろんないはずですけども、今は中心地方にお住まいなんでね、私が金曜日の夕方に安曇野でやってる番組も聞いてくださってるようでありがとうございます。では昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週もリクエストにお答えしましょう。長野市の日本いちごの山さんからちょっと前にいただいていたリクエスト、5月の定番ソングですね、ビージーズファーストオブメイ、若葉の頃。ビージーズの曲がふんだんに使われた70年代初めの映画小さな恋のメロディーの中でも使われていました。若葉の頃、ファーストオブメイでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は10巡目の句です。これまで句はクリスタルキング、グレープ、クレイジーキャッツに工藤静香、桑田佳祐と、ここまでは3曲ずつかけていまして、6巡目から8巡目までは久保田咲、桑江智子、草刈正雄にクールス、倉田真理子、クラフトなどなど3組3曲を続けまして、前回9巡目は内山田博士とクール5の3曲をかけたんですけどもね、今週はまたまた区で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。ではまず1曲目は1980年代の前半にニューミュージック系でありながら目のクリッとしたちょっとアイドル的なルックスで一部に根強いファンがいました、倉橋瑠衣子さんです。私もその一人だったんですけども、1959年昭和34年の12月9日、北海道の札幌から車で1時間ほどのところにある三笠市の生まれです。正直言いますと、デビューに至るまでの詳しいことはネットでいろいろ調べてみても今よくわかりませんけどもね、多分高校卒業した後札幌で音楽活動なんかをしていたんじゃないでしょうか。ポリドールレコードの関係者にスカウトされて上京しています。1981年昭和56年の4月にガラスのイエスタデーという曲でデビューします。チャーミングなルックスとは裏腹にバラードを得意とする歌唱力のある実力派だったんですけども、このデビュー曲は5万1000枚売れたっていうのがオリコンの記録に残っているだけで、 それ以降はチャートのベスト100には一つも入っていないんですね。それでもそのルックスからタレントとしてはテレビにもよく出ていまして、なんと奇遇な先週このコーナーで取り上げた金ちゃんの番組どこまでやるのの大人になったわらべののぞみの4代目として1986年昭和61年に番組のラストの期間に出演したりもしています。では句の1曲目、倉橋るい子さんのデビュー曲ガラスのイエスタデー。その後平成に入って1992年頃まではラジオのディスクジョッキーなんかも務めていたんですが、一時活動を休んでいて、多くのファンの要望が後押しする形で1999年から再びライブを中心に音楽を再開しています。今週のインデックス1曲目は倉橋るい子さんのガラスのイエスタデーでした。では続いて句の2曲目は桑田靖子さん、覚えていらっしゃるでしょうか。生まれは1967年昭和42年福岡県の直方市です。小学生の頃から九州での子供ののど自慢大会とかテレビ番組で名を馳せていたんだそうですよ。中学2年だった81年、文化放送の全国ネットのラジオ番組全日本歌謡選抜のヤングオーディションで優勝。松田聖子さんが所属していたサンミュージックに入ります。83年にこの曲でデビュー、桑田靖子さんの That's Platonic。レコードセールスは4万枚でした。83年のデビュー組は他に松本明子、大沢逸美、森尾由美にザ・グッバイなどなど、人気を獲得する新人が出なかったという不作の83年組と言われちゃったんですね。お聞きのように歌唱力はあったんですけどね。88年までサンミュージックに所属していたんですけども、その後はふるさとの九州を中心に活動するようになって、今も現役なんだそうです。インデックス2曲目は桑田靖子さんの That's Platonic でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は句で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲なんですが、3曲目は昭和の終わり頃からじわじわ人気を集めて平成に入ってから大ブレイクした久保田利伸さんです。1962年昭和37年の7月、静岡県の神原町、今は静岡市清水区に生まれました。あと2ヶ月ほどで還暦60歳になるんですね。子供の頃から野球をやっていたんですが、静岡商業ではレギュラーになれず、中学生の頃から好きだったスティービーワンダーに影響を受けて R&B の音楽を好んでいたために、駒沢大学では軽音楽部、ロック部、そういうサークルに入ってヤマハのコンテストに出場したところ、なんとベストボーカリスト賞を獲得するんですね。その頃はアフロヘアで口ひげを生やしていたんだそうですけども、大学を出た後は作曲家として田原俊彦の華麗なる賭けとか It's Bad などを手掛けた後、86年自ら失意のダウンタウンという曲でソロデビューします。でも CD レコード合わせて6000枚ほどしか売れなかったんで失意のダウンダウン。翌87年には Cry on Your Smile がオリコンチャートの8位まで上昇。そして88年には人気ドラマの主題歌に使われた You Are Mine が3位まで上がる大ヒットになりました。そうやってシングルの曲がヒットし始めたのに合わせてアルバムの中の曲も注目されるようになるんですね。86年のファーストアルバム Shake It Paradise に入っていた曲で、89年の初のベストアルバム Baddest にも収められたこの曲に人気が集まりました。このイントロでもうお分かりの方も多いでしょう。私もカラオケで歌ったことがあります。今週のインデックス句の3曲目は久保田利伸さんの Missing。 この曲も含めてそれまで話題になった曲を集めたベストアルバム Baddest はトータル170万枚のビッグセールスを記録しました。今週のインデックス句の最後は久保田利伸さんの Missing でした。ということで来週は毛なんですけども、ケは研ナオコさんを1回やったのみでずっとその後パスしています。続く子はこれまで郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五大吾、小林あさみ、近藤正彦、小林明、小柳ルミ子、そして前回9巡目はゴールデンハーフとやってきたんですけども、 そうですね、3曲できそうなのはドラマの主題歌で大ヒットした恋に落ちてを歌った小林明子さんぐらいかな。曲が集められるかどうか心配ですけども、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、来週は恋に落ちて以外にもスマッシュヒットがありました小林明子さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってくださいね。お待ちしています。ではエンディング、まずはさっきビージーズの曲にリクエストお答えした長野市の日本いちごの山さんです。朝食のトマトが美味しい、これだけで今日も一日なんとかなりそうな感じがします。安出来な私です。これは安上がりにできている、その短縮形でいいんですね。最近人生はめんどくさいでできていて、今日という日はひょんなことでできていると思っています。なんでかっていうと、この前の日曜日、入院中のおじのアパートに行って窓を開けて風を入れたり、郵便物の確認に夫と出かけたところ、行く途中でパンクしてしまって、夫の車にスペアタイヤはなく JAF に来てもらったんですが、あらあら、夫はそのまま車屋さんへ。さほど遠くないところだったんで、私だけがアパートに行って、長電の駅に近いので、はるかぶりに電車に乗って帰ってきました。郊外の駅のホームは私だけの貸し切り。1時間前にはまさかこんなことになるとは思っていませんでしたが、ひょんなことで楽しんじゃいました。そう、何事もポジティブに。電車に乗るのなんて久しぶりよね。駅にポツンとただ一人、鳥のさえずりなんかも聞こえて、まあ、そういうことを楽しめる年になったというのもあるのではないでしょうか。そして最後はじゃん、お待たせしました、ピースマークさんのメッセージといえばパルセーロ。5月半ばの風薫る季節ではありますが、明日は足の乃井が熱く燃える夜を迎えます。え、先にそっちから行く。長野ユースタジアムで公式戦としては初めてとなる信州ダービーが開催されます。あ、その後の行に書いてある、先週日曜日のダービー初戦では0対1で敗れてしまい、本当に悔しい思いをさせられました。パルセーロサポーターとなって8年目ですが、最も悔しい敗戦でした。絵文字で涙マークが顔3つ分書いてありますけどね。しかし明日早くもその悔しさを晴らせるので、その思いを糧にしてこの1週間過ごしました。おそらく明日の試合はユースタジアム初の満員御礼が出る試合になると思いますので、我々パルセーロサポーターの後押しで必ず勝たせて勝ち時を上げてみせます。どちらも 120% の力を出し切って、結果がどうあれいいじゃないですか。そのくらいの気持ちでいきましょう。お互い高め合えればね、と綺麗事でまとめましたけども、お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。